聖火のサンセットロング。本日のゲストはですね、スポックスビアード初来日ということで、ゲストはキーボードプレイヤーの奥本亮さんにお越しいただいてまーす。イエーイというわけでよろしくお願いします。今回は初バンドとしては初来日ということで、
やっと来日できました。
どういうお気持ちですか？もう今ライブを終えたんです
けど。いや、もうすごい、もう20年間やってて、うんうん、もう毎回 CD が、アルバムが出るたびに、日本へ帰ってきて、営業して、なんとかならないかっつって、プロモーターとか探して、もう全然ダメだって、拉致が開かなかったから。うんうんうん、で、今回は、11枚目のアルバムが、ディスクユニオンから、ちゃんと日本版で発売されたので、で、ディスクユニオンのその担当の人が、もう絶対、日本公演を実現させようということで、スマッシュウエストに連絡を、コンタクトを取って実現したということで、20年かかった。
そのディスクユニオンさんが今回初めてアジアローって言ったのは、何がきっかけって言って聞いた
ら、いや、もう前々からずっとやりたかった、知ってる人で。で、ディスクユニオンでも結構数多く発売してるし、はい、で、今までも、最初はビクターから日本版、その後はマーキーっていうプログレのシンセで出てたんだけど、ここ3、4枚全然出てなかったので、で、やっとディスクユニオンがやりますって言ってくれて、それで実現した。来日も。
素晴らしいですね。
嬉しい。
本当に、
スマッシュウエストが、フジロックもやってるんだよね。
あ、じゃあ次はフジロックですか。
それをガンガン言ってたんだけど、やっぱりそういう場所じゃないと、まあこれで一回来れたんで、毎年続けてね、来れるっていう可能性が出てきたんだけれども、やっぱり客はもう本当に俺のファンとプログレファンばっかりだったから、もっと一般的なね、若いやつらとか全然知らない客に見てもらいたいから、やっぱりフェスティバルが一番いいから、あとサマソニーもあるでしょ、その辺をね、なんとかできないかなと思って、皆さんの協力をお願いして、どんどんスポックを広げてほしいんです。それがもう目標です。
いや、次回はじゃあフェスですね。
フェスですね。
今回あれだけ盛り上がってましたかね、私もライブに行ったんですけどね。20年かかったと今おっしゃってたじゃないですか。その20年、のうちに、まあ、いいことも悪いこともいろいろあったと思うんですけど、じゃあなぜ20年かかったかなってとこは聞いてもいいですか？
いや、だからさっき言ったよ、日本公演でしょ、
奥本さん自身は結構日本に帰って公演されてたんですか？
何回も帰ってきてるし、頑張ってたんだけど、もう、それこそ本当タイミングと、その時期っていうのがあって、今回たまたまその時期がやっと来たんじゃないのかな、だって。で、なんていうのかな、うちのバンドは、ヨーロッパではすごく、ヨーロッパ、アメリカではね、
ドリームシアターの前座とかも
やってるし、盛んだし、で、ヨーロッパなんてもう、20年間何十回ツアーしてるか、だから結構入るしね、客もね、毎年。今年はね、去年も1回ヨーロッパツアーやって、で、必ず普通はアルバムを出してからやるんだけども、今年はまた、9月にもう1回ツアーやる。あ、これアルバム出してやるんだけれども、それも結構稀だしね。
ヨーロッパはどの辺を回ってるんですか？
全部ですよ。結局ドイツ、レコード会社がインサイドアウトで、ドイツの会社なんで、そこのドイツのファンがたくさんいて、そこからベルジアムと、あとはオーストリア、で、今回はイタリア行くのと、あとはもうパリは恒例で、で、その辺ずっと回って、海越えて、イギリス行って、いつもそのコースなんだけど、4、5箇所やって、で、帰ってきて、で、オランダやって、オランダ強いからね、プログレね、結構。強い。それをやるツアーかな、そんな、今作ってるところ、ツアー。
すごいですね。今回実際ね、私もライブ初めて拝見させてもらったんですけど、CD よりもやっぱりライブを見た方が、その音楽性の濃さ、っていうのがすごく感じることができましたし、で、特にバンドのグルーブとかハーモニーっていうのをすごい、たくさん感じることができたんですね。で、プログレバンドと、まあ、ジャンル的には言いますけど、いろいろな要素をなんか入ってるなっていうふうに感じた部分もあったんですけど、メンバーそれぞれが影響された音楽性っていうのは違うんですか？
あ、もう全然違うし、もうみんな長いからね。で、 いや、うん、それぞれ違うし、あのやっぱりねスポックはね見て楽しいでしょ、
うんうん、
すごい楽しいでしょ。
ライブの方がもっと盛り上がる、あの、うん、CD より倍増されてる、もちろんね、
そうじゃないといけないでしょ、うん、根本的に、うんうんうん、でプログレっていうと結構なんていうの、一番最初はイギリスのジャンルだったでしょ、はい、その貴公子みたいな格好してさ、うんうん、俺たちはロックよりもっとすごいんだぜみたいな、うんうん、クラシック上がりの人がやったり ね、うんうん、頭いい人がやったりとかね、クリムゾーンとかイエスとかね、うんうん、やってたんだけれども、それとはスポックがちょっと違って、もっとなんて中身が濃いっていうか、
うん、
全ての音楽の影響を受けてるバンドのすごい個人的に強い個性を持ったメンバーが一緒になってやってるバンドだから、
うん、
全てのことが濃いと思う。グルーヴも すごいグルーヴでしょ。それね結構ね、俺が R&B がメインだから、うん、その辺入ってるし、
うん、
あとはドラムなんかすごい機械的なんだけれども、あいつ歌がすっごい上手いから、うん、そのドラムに歌があるの、ね、ものすごいね、うん、でベースがあのタオパーみたいな、タオパーみたいな、あの16ボンプの、うん、その辺のノリがグループがあるし、だからそのなんて言うんだろう、ロックばっかりずっと目指してきてて、それがもっと良くなってプログレやったメンバーじゃなくって、いろんなジャンルやってるメンバーがやってるからね、
うん、
でもう メンバー全員がスポックをすごい好きなわけ、
うん、それ一番ですよね、
わかるでしょ、うんうんうんうん、見ててものすごい好き、もう演奏したくてたまんないわけ、みんな、うんうん、でみんな金でやってないから、うん、もちろん金がないとできないんだけども、うん、全く金なんか考えてないから俺たち、だから
純粋なところがすごく感じました、
ね、あるでしょ、うんうん、楽しい、みんな やったーみたいな、ステージだーみたいなところがあるから、それがもうもろ出てるから、
うん、
客もそれ感じるでしょ、
うん、
で音楽的にも昔とかよくこのセクションがこれに似てるとか、
うんうん、
例えばねそのこの部分、あこれイエスっぽいね、これ、
うんうんうん、
ピンクフロイドっぽいねとか、そういうのあるけれども、昔は言われてたけれども、はい、もうそういうのは超えてる全く、
うんうんうんうん、
それはそれでそういう音楽性になってるんだけれども、それを超えてスポック、うん、それが全部一緒になったのがスポックスビアードの今のライブなんだから、だからそうやってファンが言ってたこの間、
うん、逆にだから一般の人にとっては入りやすいんじゃないかなと思ったんですね、うん、そのコーラスだけの部分、
うん、
すごくハーモニーが良くて、あなんかここクイーンっぽいかも、私個人的には感じたとこがあって、うん、となると全然プログレって言われると、いやまあ一般の人は入りにくい部分は、どうせ難しい音楽でしょっていう人も中にはいると思うんですけど、いやこういう部分もあるんだよっていうアピールをしたら、すごく、あ一般の人はもっとスルッと入れるんじゃないかなと、なんで意外性を感じましたね、いい意味で、
うん
うんうんうん、
だから今回初めて来日した時に、そのスポックのハードコアのファンがこう全く聞いたことのない人を連れてきてて、もうすっごいもうそれでもうファンになっちゃったからね、
うん、
みんなびっくりしてたね、やっぱりね、楽しいって言ってね、
圧倒的でしたからね、本当に
楽しいのが一番いいよね、コンサート来てさ、
メンバーが楽しくないとお客さん楽しめないと思うので、
基本だからね、それが素直にできるのと無理やりやっつけちゃうのと言われてやるのと違う、
違いますよね。で今回この、ライブの曲選考っていうのは何かテーマがあったんですか？
はい、俺が決めただけ。
あ、それは どういう基準に？
ヨーロッパで去年ツアーした時に俺が全部決めて、はい、その時だけ、
うんうん、それと同じセット、
同じセットだから、ヨーロッパで1回やってて、であと 2,3 回フェスティバルやってて、はい、で日本に来て同じセットできたから、リハなしできたのね今回、
お
全くなしで、
うんうんうん、
もうだからどれぐらいやってるの、 7,8 ヶ月同じセットやってるから、
あ
だからバッチリすごい
一番いいものを見せれる、
めちゃくちゃ、そうそうそうそう、それで嬉しかった、
なるほど、うん、でこのバンドにはりょうさんが絶対欠かせない存在だなっていうのをライブを見てすごく、うん、なんていうんですか、バンドの、ま、一つの柱、
うん、
すごく重要ポイントの、
えそれは日本人から見るからでしょ、
いやそういうわけではない、私だって外国のバンドいっぱい見てるんですか、ロスに行った時に、 日本人だからっていう、だからもし亮さんがアメリカ人であったとしても
そうかな、
演奏の部分とかレンジの部分とか、うん、非常にこれキーボードなしだったら全然違うよねっていう、うん、
最初にそのニール・モース、はい、これを作ったリーダーがキーボーディストだったから、もちろんギターも弾けてドラムもマルチなんだけれども、うんうん、で彼の影響があってスポックのサウンドが作られたのね。でそれがキーボードがメインだった
わけ、うんうんうんうん、
でそれをずっと続けていけてるわけ。一応そのスタイルはどんどん変わっていってるけれども、うん、カラーとしてこういう音が入る、こういう音を、うんうん、あこういうアレンジでこういうメロディーでっていうのがもう最初の1枚目でライトで決まってるから、でそこからできるだけ俺がプッシュしてね、
うんうん、
もうそのままのカラー、せめてカラーだけでも続けようって言ってずっと続けてるわけ、
うんうんうん、
でだからそのキーボードメインっていうのになってるんだけどね。
でも亮さんの要素、その先ほどおっしゃった R&B の要素だったりとか、うんうん、ちょっとジャズっぽいピアノソロであったりとか、うんうん、そういうとこはまた一個のスパイスとして出てるように思うんですよね、うん、
だから俺にしたらそのコンサートを見に来たら、うん、その2時間の間でどれだけ楽しまさせるかでしょ。だから同じ一つのバンドで同じアルバム、そのグループのアルバムから曲をやるのは当たり前なんだけど、でもその中でかつどれだけ構成を濃くしてバラエティをたくさんにして、うん、要はサーカスよね。もう、うん、みんなをどうやってこのみんなの心をその数秒でパッとこっち持っていって、パッとこっち持っていって、うん、そうやって心をこう動かせれば最後に感動して大声で帰ってくれるから、楽しんでくれるから、だからいくら出しても大丈夫だと思うね。チケットが高くてもね、例えばね、お金の問題じゃないからね。そういうコンサートをしないといけないっていう俺たちの自覚があるから、だからアレンジもそうやってどんどんやっていって、3人の歌のやつ良かったでしょ。
はいはいはいはい、あれはすごく
実際に鈴田さん後で弾いてみようかな。
あ、お願いします。じゃあ、東京のライブは客席に椅子があったじゃないですか、
うん、
で終始、まあ、お客さんはどちらかというと座ってましたよね。
おとなしいね、
うん、でアメリカだと、まあ、あんまりそういう人は私が知る限りは、まあ、いない。
いや、椅子がないもん
ですよね。
ガラガラでも椅子がないもん
ですよね。思うんですけど、そのあたりも含めてメンバーの皆さんはなんかそういう違和感とかなかったですか？
いや、ないよ。
全然
ないないない、うん、俺はもう自信持ってっから、もう楽しむだけだから、うん、だから客がどういう風に受け止められても関係ないもん。
うん、
うん、それに関係あったらダメだよ。感化されたらダメだよ。客がおとなしいとか少ないとか多すぎるとか、うん、うるさいとか、うん、演奏中に、向こうそうだからね、演奏中にガンガンガンガン喋るからね。
確かに、
うん、それ気にしてたらしょうがないから、
うんうん、
もうとりあえず俺たちの中でもう提供する 100%、
うんうん、
だからね、座ってたねみんなね。
うん、私もびっくりしたね。始まったら立つのかなと思ったら、ずっと座ってから、はい、あれって思って、
うん、それもいいんじゃない、
うん、他のヨーロッパの国とかのオーディエンスはどんな感じですか？みんな立って、
うんうんって感じ、うん、椅子がないからね。
あ、
立ってもうガンガンガンガンビール飲みながら、
うんうんうんうん
ね、日本って酒飲めるんでしょ？
飲めますけど、あんまり飲む人見ないです。
あ、そうなんだ。
うん、で亮さんがおっしゃるまで写真もみんな遠慮
してた、
うん、しがちで、まあ、基本的にはダメっていう、まあ、小屋が多いので、うん、私もそこは違和感を感じたんですけど、
うん、
メンバーさんから見てそういう、ね、いろんな国の人と日本人のオーディエンスの違いみたいな、なんか話が出たのかななんて思ったんで、
うん、いや、その撮影は俺が許可したんだけども、うんうんうん、メンバーにも何も言わなくて、
うんうんうん、
もうやれって。で最初なんか撮っちゃいけませんとか、なんかアナウンスとか大阪でね、なんかそんな感じだったから、はいはいはい、途中でもう1曲目終わってから、はい、いいですから撮ってください。だってさ、でバンドにもでガイタレが特別だと思うんだけど、うん、その許さないっていうのは
日本人もダメみたいですよ。
あ、そうなの、
うん、
それってさ自信がないからでしょ。
だから私から見たらすごく
全く
ストレンジで、うん、逆にみんながそれツイッターとかフェイスブックに上げてくれた
方が広まるのに、すごいプロモーションじゃない。
そうそうそうそう、口コミの最大
の何ちびってんのそれが。そこでさ、バカじゃないの。こんなにいい、だってさ昔と違ってもう出ちゃうじゃん。
そうです、
ね、どうしても出ちゃうでしょ、
うんうん、
アルバムだってもうただでもう全然ね、うんうん、落とせるし DVD 作ったって落とせるじゃん、うんうん、全然、
ね、YouTube に投稿みんなしますしね。
あ、何ちびってんのと思ってさ
廊下で
どうぞみたいな、もうお願いします、
逆にやってくださいって感じですよね。
やってくださいなるでしょ、
うんうん、
それはわからないね。
なんかそれがどのアーティストでもほとんどメンバーさんからそうやって
自信がないんだよ。それは俺にしたらそうしか自信がないのかせこいのか ね、 ね自分らのアルバム、あの DVD を買ってくださいとかさ、 iTunes で落としてくださいみたいな感覚で、それしかないんじゃない、まあどうでもいいけど、スポックはそういう感じ、
それはすごく良かったなと思いましたよね。で、りょうさんがメンバーを紹介してるときに、ボーカルのテッドが、りょうさんが何を日本語で言ってるのか、わからない部分があって、なんか俺はすごく今彼が何を言ってるか心配だよ、みたいな。
ずっと心配してたね。
なんかこんなこと言ってたんですけど、何も打ち合わせなかったんです
よ。そんなもん何もない打ち合わせなんて。俺は喋らないでおこうと思ったんだけどね、やっぱりそういうわけにはいかなかったね、あの時ね。楽しい。みんな遊んでる。
まあ特にその後も別に問題なくですよね。なるほどなるほど。で、アンコールの曲で最後にりょうさんがピアノの上に立ってましたよね、あれはこれすごい素朴な素人の質問、ね、ピアノは壊れないのかっていう大丈夫なんだろうかって
戦う、すっごい大気をつけてる俺。
どうやってい
や、ピアノがあって、そのピアノの前にエッジがあるでしょ。できるだけそこに体重をかけるようにして、で、もう、頑張って、落ちないように、あと落ちないように、もうテープで、もう全部止めてあるから、床からスタンド止めてあって。
いや、ですよね、倒れちゃう可能性もありますもんね、普通に考えたら。今まで壊れたこととかは？
あるよ。
あ、あるんですか。
鍵盤が折れちゃう。だから最初の頃は予備の鍵盤を持ってきておいてて、それでスタッフが変えてた、ヨーロッパで。
それは何がきっかけでじゃあやってみようってことになったんですか。
あのね、最初はね、10年ぐらい前にツアーをやってて、ほらキースってそうじゃん、キーマーソンってさ、ガンガンやるじゃん。まあその あれもあるんだけれども、パリのショーでガンガン揺らしてたら、キーボードが前に落ちてきたの、こうやってグッと、で俺も支えなくなって寝っ転がっちゃって、もう下に落ちたの、でキーボードここになって、この胸の上に
落ちちゃった、
落ちちゃって、
怪我しなかったんですか。
いや怪我しなかった、で後ろにちょうどモニターがあったの、それが枕になってたのね、でまだ演奏してたから、その時にまだ音がちゃんとなってたから、でそのままずっと弾いたわけ、ああと思って、でスタッフはもちろんこうやって横で2人来て
支えますよね。
でかいスタッフがいてさ、支えてて、ケーブルが抜けてないかチェックしてやってんだけど、あいいやと思って、それやったらものすごい反響があって、
それ演出に思いますよね、見てる側からするとね、
ただアクシデントだったんだけど、でそれでそのツアーまだ途中だったんだけど、毎回やらないといけない羽目になってしまって
それ逆に大変ですよね、
でもその1台だったらいいんだけど2台くっついてっから、でもスタンドが違うから、でぐちゃぐちゃになっちゃうんだよね、セットアップがね、でまた戻すのに大変だからっていうこと でそれはその公演、そのツアーでやめたんだけど、そこでなんかすごい俺のキャラクターが出てきたんで、まあなんかしないといけないなと思って、じゃあ登るしかないかと思ってちょうどこう右と左にあるでしょ、あのセットしてるのは俺だけ、今も他に誰もいない、それなのショーマンじゃん、こうやって両手開けてね、大変だけどね演奏ね、こっちでやるときはこっち見てないんだもん、空っぽよね。でもそれがすごくこうやってガンガンできるから、頭振ってね、見た目がいいしね、
見た目はすごいですよ ね、
でこっち乗ったらこっちに手つけるなと思ってブリッジにして乗っかって、それやったのが3年4年ぐらい前かな。一回やったらもうやっぱり一回やるとダメだね、もうファンがそれを見ないといけない、もう会場は開くでしょ、わーっと俺の前に来るもんみんな、そういうなんていうのカリスマっていうの、そういうのもやっぱりないとバンドにね、楽しさがないといけないしさ、
そういう部分もやっぱりバンドの大きい柱で、さっきお話ししましたりょうさんが欠かせない存在なん
です、でギターベース俺以外、俺とドラム以外はみんな動けるじゃん、 ガンガンステージ暴れ回れるじゃん、うん、俺できないじゃん、うん、釘つけちゃうそこに、うん、だから何とかしないといけないからさ、うん、それぐらい
ショルキーを持とうなんての
はあれはね、ねやりたいんだけど、うん、あのね反対する人がいる
あそうなんで、なんでですか
あれがプロイグレをダメにしたっていう
人がね
あそうなんだあの70年代にリック・ウェイクマンとかがやったでしょ、はい、初めて、はいはいはいはい、それがハードコアプログレファンから言わせると、うん、あれが原因でプログレがダメになったとかそういうやつがいてさそれをガンガンこう聞くわけよメンバーもでメンバーからもあれちょっとやめとけよとか言われるんだけどでも最初はそれスポック入った時にそれをやり始めてショルダーでやってて、
う
ん、
あそう
ものすごい、うん、最初やっててすっげえ人気だったんだよね、
うんうんうんうん
たまにやろうと思ってんだけど去年もやったんだけどね持ってってねまあそれそれであ、うん、今あれはやってるねあのドリームシアターがやってるね、
はいはいはい、
あいつがショーの途中ちょこっとね
やっぱりあのちょっとでもそれで前に来られるとファンの方がちょっとでも近くになるからより親近感があるかなっていう、
うんうん、でも、うん、それもいいんだけどでも考えると当たり前ありきれ当たり前かなと思ってそれやるのも、
うんうん
うん、それよりもあってガンガンガンガンキーボードを由来してさ、うんうんうん、乗っかった方がさ、うんうん人と違うじゃない、
うん、個性はすごいですね。りょうさんしかできないって感じですよね、うん、
それをあんまり考えてないんだけどね
ノリですか
ノリとなんかはしゃいでるわけよ要はステージで嬉しいからさ、うんうんうん、はしゃいでるとなんかしないといけないいたずらしてるわけ、
うんうん、そこは楽しいですよねなんかあのずっとその始めたての気持ちが今もあるっていう
そうそのままそのまま、うん、何も計画してないし、うんうん、行き当たりばったりやってるから
なるほどなるほど。
でスポックスビアードの Distance to the Sun。
他のメンバーの皆さんは今回のジャパンツアーについて感想とかも含めどういう、
はあ、もう俺に感謝感謝感謝、最初から最後まですごかったよ、喜んでて。
日本に対していい印象持たれました、
ね、もちろん最初からいいじゃん、日本っていいじゃん。やっぱり
でも来てみたら違うとかさ、いろいろあるかもしれないじゃないですか、人によって。
あるかな。
やっぱり例えば英語が通じないとか。
日本は天国だよ、やっぱ英語が通じないのはさ、どこの国行ってもさ通じないとか、通じドイツでも通じないしさ、それは同じだけどさ、天国だよ日本。だから綺麗じゃん。
あ、そうですね。
アメリカよりも綺麗で礼儀正しいし、で食べ物も美味しいし、で由緒ある国だからね、日本っていうのはね、オリエンタルの中でアジアで一番ダントツじゃない、日本の評価っていうのは。
そうですね、
やっぱ憧れるよね、そこに行くのってね。でそれをやっぱ日本人は裏切らない。
なんかあのアメリカのアーティストと過去にお話しした時に、彼らはジャパンドリームみたいなの持ってたんですけど、スポックスのメンバーもそういうの持ってました、
ね、いやそれは、うん、2人いたよ、日本、やっぱ日本に行くのが夢だっていうのがね、あったあった。だから喜んで、すごい喜んでたからね、もうありがとうありがとうの全力で、全発で。
でライブの翌日なんか観光されたというふうに。
しょうがないでしょ、連れていかないと。
あの どういうとこに行って、どういう皆さんエンジョイしたのか、そういうストーリー。
俺どうしようかなと思ってで Facebook に聞いたら、
ね、聞いてましたよね、
そしたらパッとコース来てさ、あこれじゃんみたいな要は浅草行って、はい、で浅草行って、まあわーってやって、であのタワースカイツリー、
はい、あ私まだ行ってないですよ。
行ったんだけれども、うんうん、あれはねネットで予約しないとダメ。
あ、入れない。
チケットを買うのに2時間半待って、そっから30分1時間半待って、チケット買うのに。そっから始まるから。うん、で、それでダメで、でも見れたからよくって、うんうん。で、その近くの東京力飯でカレー食ってみんなと。はい、で、浅草橋に戻って、そっから海上船船。
確かあれでしたね、アニメの39の人がなんか作ったみたいなやつですね、
うん、それには乗れなかった。
あ、乗れなかった、
うん、だからそこ同じラインなんだけど、うんうん、それでお台場まで行って、はいはいはい、でそれね一回ね乗り換えるんだけど、最初に乗った船はあの1階っていうか地下の方に乗ってて窓から見てたんだけど、でどっかで乗り換えてお台場まで30分ぐらいで行くんだけど、そこはあんまり客いなかったから上で乗れて、その景色がすごくよくて、でもうウェザーすごいじゃん今、なんかカリフォルニアみたいじゃん、
ドライで。ちょっと天気いいですよね、
マジでドライでさ天気いいから、で船上でさ気持ちよくて、みんなすごい喜んでて、であのレインボーブリッジねとかあって、でお台場行ってで、お台場でアイスクリーム食べて、うん、ビーチでのほーっとしてて、
うん、あ、お台場ビーチがあるんですか今。
あそこビーチがある。
あ、そうなんですか。
お台場、うん、綺麗で、みんなあのテント持ってきててさ、バーベキュー、あ、バーベキューはできなかったのかな、うん、なんか、うん、みんな楽しくやってる。ちょうどあれ日曜日だったんだ、
うんうんうん、
でそれでそのコースであの臨海なんだっけ電車、
臨海都市線、臨
間なんかあるじゃん、
あのモノレールですか。
そうそうそう、うんうん、それ乗って原宿まで行って、はい、明治神宮行って、うんうん、やっぱりその静かじゃん明治神宮って、うんうん、すごくピースフルじゃん、
う
ん、
人いました。
いたよ、結構いたよ。であの一番良かったのがあの結婚式、
あ、やってたんですか。
うん、見たことある。
ないです、
ね、ああすごいよすごいよ、本当昔の着物を着て、うんうん、下駄こんな高いやつで、こう赤い傘さして死ぬ神父がいて、ゆっくりこうマーチしていって、要は途中をその横断するのね。
へえ、それたまたまですよね。
いや、たまたまだけれども、うん、日曜日は
毎回やってるんですか。
40ウェディングがあるんだって。
すげえ
40ウェディング。
じゃあ、まあ、日曜日に行けば見れると、それは
多分絶対に見えるあれは、うんうんうんうん、土日大丈夫なんじゃないかな、いつ行っても見れる。だってこっちから来たと思って、でお参りして帰ってきたらまたこっちから出てきて、まあ、結婚したグループが出てきてみたいなさ、それはすごく良かったしね、みんな。
それはびっくりですね、
うんうんうん、でそれ終わって、はい、原宿のメインのでかい通りを降りて、はい、明治通り、何通りとかあのちょっと横に曲がって
竹下通り
がずっと上がって、うんうん、もうそこでみんな盛り上がっちゃってさ、すっごい面白い T シャツがたくさんあるの、ね、アメリカ人にしか分からないジョークの T シャツとかがあってさ、でもそれでもうお土産がガンガン買ってさ、みんなさそういうの結構カーチューンって向こう人気があるからさ、
うんうんうん、
アニメがね。でそれやって終わってまだこれから行くって言ってて、ね、ロボットレストランっていうのがあって、
あ、新宿ですよね。テレビで見たことあります。
それちょっとネットで見てみたんだけど、すごいね、あれね。何なのあれ。
行ったんですか。
いや、結局5000円
高いんですよ、うん、私も入った
ことない。5000円で飯がもうなんかこんなファーストフードみたいなやつで、うんうん、やめたんだけれども、そこに行こうかっていうノリで行ってたんだけど、でやめて、でどっか居酒屋行って飯食って、うんうん、もう疲れて俺帰ったんだけど、その後みんな まだそれから新宿行って高層ビル、あの都庁、
はいはい、行ったんですか。
行って、うん、夜景見に行ったって言ってて、あ、こいつら
頑張るな、パワーありますね。
一日でも全部やっちゃう。
すごいな。
へ、楽しかったよ、通訳みんな喜んでくれて。
いや、ロボットレストランはテレビでしか見てないですけど、
あれなんかすごいね、
うん、
興味津々だね、あれね。
ベガスとかにありそうな雰囲気のところですよね。
あ、うんうん、まあでも、うん、
ノリとしては
多分本当に行くとなんか、あ、こんなもんかって思うか
もしれない。もしかしたらね、
うん、だってよくはな、要は中に人が入ってるんでしょ、クレイジーで。
へえ、大阪も観光されたんですか。
大阪は観光してないね、時間がなかったから、うんうんうん、あ、でもアランだけ大阪城に行ったのかな、パッと。へ、あいつは探検隊だから、
うーん、
そんなもんで居酒屋行ってまた食って、
なんか皆さんすごいエンジョイしてますよね。
したね、今回3日しか、うん、4日しかいなかったんだもん
ね。 すごいですね、その詰めたスケジュールがね、うん、なるほどなるほど。で、奥本さん自身はまた他にも今回ライブやられて
やって、昨日やってきて、フッサでチキンシャクっていうところで。
それは何箇所ぐらい、どういった感じのライブやられて
る。それは俺のメンバーでインストもんで、あの稽古も歌ったけどね、女房もね、うんうんうん、昨日やってきて結構楽しくて、あの基地だよね、あそこね、あの、
あ、はい、米軍基地の、
米軍基地の近くで、ね、外人もいて、ね、の盛り上がって、で明日は女房のライブが、あの四谷のドッポであって、はいはい、なんかそれやるみたい。
あ、一緒にはやられない。
一緒にやるよ。
あ、一緒にやらないですか。もちろん。いや、なるほど、うん。それはジャンル的にはどういった感じ。
これはミュージカル。
あ、ミュージカルやらないですか、
うん。うん。ミュージカル曲を3人いて、でうちの女房が、あの四季にいたのね、劇団四季にね。はい、
あ、そう
なんですか。それの同期で3人で、はいはいはいはい、その辺を歌ってっつって。
へえ、おおじゃ幅広いですね。
ぶっちゃぶっちゃぶっちゃぶっちゃぶっちゃぶっちゃみたいな。
へ
え。楽しそうだ、ね。それ
も。なるほど。
それでした。それで終わり、今回は。
うんうんうん、うん。
そっから俺は家族旅行。
あ、家族旅行、まだ日本行かれるんですか。
那須に行くの、俺。
あ、すごい意外ですね。
うん、那須は大好きで。
なるほど、なるほど。日本エンジョイしてください
。エンジョイする。これからエンジョイ。いや、もう大変だと思う、やっぱり。コーディネーター大変だよ。
そうか、コーディネーターも一緒に
やる。大変だよ、それは。通訳、コーディネーター。あとライブのね。全部のこう心配じゃん、やっぱり。
まあそうですね、
全部うまくいかないといけない。すごくうまくいったけどね、全部。
特にトラブルはなかったんですね。
何もなかったね、珍しいね。
あ、すみません、珍しい。日本だからっていうところも
あります。そう、それあるよね。
それありますね、
うん、プロモーターがちゃんとしてたからね、うんうんうん、もう全部前もってね、ちゃんとやってたからね、
うんうんうんうん、
楽だったけど、でもやっぱり気使うね、まあ、特にほら、ね、あの客入れないといけないじゃん、絶対。
はいはい。
でもう電話しまくったもん、俺。
あ、それ以外ですわ、プロモーターがガンガン。
いやいや、でもほら、自分のファンとかいて、うん、あと家族とか、うん、友達とかいるわけでしょ、
うんうんうん、
みんな来てもらう、いっぱいにしないといけないじゃん、うんうん、要はしないと次に続かないからさ、
うんうんうん、
頑張ったの。
いや、すごい
大変だった。
すごいお疲れ様でした。すごい、
もうステージのちょっと本番前までテキストわーっと来て、
フェイスブック何回もアップして見ました。
わーっと来て、わーっと来て、それもやってたよ、うん、やってた。
いや、大変だけど、次はね、あのフェスが待ってますからね。で、6月からニューアルバムに向けての制作が始まると言ってましたけど、
6月6日もう決まってる。今20曲ぐらいあって、
あ、もうあるんですか。曲は
いっぱいある、
うんうんうん、
みんな書いてるし、すごいいい曲あるよ。
で、なんか次のアルバムのテーマとかある。
そんなのない、いつも。
あ、もうないんですか。
何もない、行き当たりばっかりばったり。それでいいものを最終的にできて、うんうん、その中から一番いいものをアルバムに入れて、で他はボーナスにして、
うんうんうん、じゃ今からその選別が始まるん
ですね。今からで、この制作中にも曲書いてまた足すし、
あ、
1年かかる。うち、
あ、制作期間にですか。
期間に
すでにあってまたやるってすごいですね。
1年かかる。
じゃあ次のリリースは来年の春ぐらいですか。
来年、うん、来年春出せるというね。 うん、それで帰ってきたよね、まだね、こっちへ ね、 アルバム出して、でそれで今度はその世界ツアーの一部として日本を最後に引っ付けたい、
あ、
うん、あ、アメリカやって、うん、でヨーロッパやって、うん、そのノリでここへ持ってきたら、そう、タイトでしょ、
うん、すごいすごいですね、
うんうん、もうみんな乗ってるし、うん、で日本で終わ
る、一番いいとこで終わるというね、うんうん、それは素晴らしい、
それをしたい、
なるほどなるほど、すごい楽しみです、うん、今後、まあ、今アルバム作る話がありましたけど、ヨーロッパとか他に行くツアーの予定、今年とかあるんですか。
ね、来月、今年、今月、あれいつだっけ、アニメのやつ、
アニメは7月ですけど、まだちょっと今
7月、7月の末に、うん、オークランドで、はい、サイエンスフィクションコンベンションみたいなのがあって、うんうんうん、毎年やったやつなんだけど、すごい楽しい、ホテルでやるんだけどさ、うんうん、ブースがわーっと出てさ、
あ、コンベンションイベントみたいな、
そうそうそうそう、だから要はその、スター・ウォーズとか、スター・トレックとか、その系の好きな、サイエンス・フィクション好きな人、うんうんうん、アニメとかさ、はいはい、客がみんなそういうコスチュームも、
あ、そこもアニメイベントなんですね、
そう、そう、うんうん、アニメっていうか、サイエンス・フィクションイベントね、うんうんうん、だから宇宙がテーマだから、
ぴったりですね、
わーっと、うん、そう、スポックスピア。うんうんうん、一回やったんだけど、ずっと前ね。で、そこでジェファーソン・スターシップが、はい、指定するんで、それとスポックス・ビアードと一緒に公演があって、で、9月がヨーロッパ。
うんうんうん、また今、さっきおっしゃった前
回。1ヶ月ぐらいかな、4週間。今、それ作ってるところで、うんうんうん。で、あとは、フェスティバルをいろいろ、今、仕込んでるところかな、うん、
それもヨーロッパがメインですか。
ヨーロッパとかアメリカとかどこでもいいから、何でもいいから、とりあえず、うん、フェスティバルやらないと。
なるほどなるほど、うん、まあじゃあ日本から行ける人はそれも行ってくださいってことで、ね、ラジオ聞いて
る、ね、で日本人で結構向こうに住んでる人とかいるじゃん、
うんうんうん、あと熱狂的なファン行きますよね、安い見にね、わざわざ、
そうね、
それ来てくれると嬉しいですよ
ね、うん、ね、そうですね、
はい、じゃあ最後なんですけど、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
本当に俺頑張ってきてるバンドだから、でやっと来日できたし、でやっぱり自分の言うのもあれだけど、日本人として誇りに思ってほしい、俺がいるっていうこと、で俺が頑張ってるっていうこと、で、そうで本当にアメリカの音楽だけど俺がいるっていうことで日本の音楽だと思ってほしい、それでこのバンドを日本で有名にして奥門がいるっていうことをみんなに知らせて、逆に日本から世界に知らせてあげてほしい、うん、そのためにはみんなやっぱり応援してくれないと再来日は可能じゃないし、ただ CD を買っててどういうものじゃなくって、日頃ね、そのフェイス、俺はもうフェイスブックしかやってないんだけど、みんなガンガン言ってくれて、ファンになってくれて、こう興味があったらその知り合いにも、音楽が好きな人だし、プログレとはあれをしないで、いろんなジャンルの人たち、音楽が好きな人たちにどんどん紹介してほしい、スポックをね、で大事にしてファンになってもらって盛り上げてほしいですね、うん、日本でね、
ぜひぜひ皆さんご協力お願いしますということで、
よろしくお願いします。
本日のゲストはスポックスビリヤーズの奥本亮さんでした。どうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。今月のサンセットロック、番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら、番組宛にメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。